実はテレビが復活しましてですね、まあテレビ自体が壊れてたわけじゃなくて、こう、まあ、なんですか、ケーブルテレビのチューナーだとか、まあゲームの入力だとかっていうのが全部一旦ビデオデッキを通るような、まあ回線を組んでたわけですが、なんとビデオデッキが壊れると。ビデオデッキが壊れてしまうとですね、アンテナもビデオに通して、テレビの内容自体はその、なんだ、ビデオの入力で見るみたいな、回路を組んでたもので、そもそも、アンテナテレビに繋がってないみたいな状態があって、なんとテレビも見れねえっていう、ビデオデッキが壊れてんのにテレビも見れねえっていう、まあすごい事態がありまして、この間、ビデオデッキの代わりになるものが届きました。で、ようやくこう復活したテレビ、でですね、3週ぶりぐらいに今テレビが復活した週末がやってきたわけですが、なんというか、なきゃないで生きていけるね、やっぱり。これがなんとね、ハードディスクデコーダー、大容量 80GB。今だいたい店頭に売ってる、ハードディスクデコーダーの多分一番容量ちっちゃいモデルで 250GB ぐらいとかあると思うんですけど、まあまあそういうやつ。これ元の持ち主は、この 80GB の中に2、3年見てなかった動画があるとか言ってるんで、おそらくこの 80GB よっぽど海のように広いんだろうと、いうようなことを、まあ、思いつつですね、まあようやく映るようになったテレビで、あれですね、ガンダム00が、最終回、ラス前が、CS の再放送が今終わってエンディングが流れてるところ。00ね、最終回だけ見てないんだよね。ということは、来週のこの時間帯きっと最終回やるだろうっていうことで、こう、まあいい時代になったというか、見逃したテレビの話が、まあこうやってすぐ見られるようになったと。で、この3週間ぐらい、例えばコードギアスの R2 でしたっけ？あれもテレビは見てなかったんですけど、コードギアスに関しては、放送した日の深夜0時から、ネットで見られるっていうサービスがあるので、まあ一応あれはネットでずっと見てました。ひどい展開になってきたね、あれも。どこに落とすつもりなんだろうな、っていうことをちょっとまあ考えつつですね、まあ見てますよと。そうですね。コードギアスに関しては確かに毎回毎回激動の展開でちょっと面白いので、まあ見てる。で、まあガンダムもガンダムらしいってことでまあ見てる。で、これぐらいしかアニメ見てない僕はアニオタでいいんだろうかとか、時々考えてるんですけど、僕は多分ね、オタクはオタクだと思うんですけど、何のオタだかわからないんですよね。いつもよくわかんねえんだよな、本当。何の音なんだろう、僕。まあいいや、ですね、おはようございます。今日は深夜勤務明けで死にかけな尾崎拓也と職場ですが、今日今朝の6時31分に深夜勤務明けだったのか、あ、じゃあ今日は帰りなんですね。今回のデータ投稿勝負はちょうど台風13号が接近していたので13で行きたいと思いますと。現在15時55分もう過ぎてますね、台風は。うん、なんか過ぎてる割にはこう台風一過って感じの晴れ方ではないですが、まあとにかく過ぎてるということで、100面ダイスを1個振る。今回の出た目は035ゲーテッドリーブドラムス2アプロックス 1.2S のゲートタイム、バックナンバーはなし。35 45、こういうの。ああ、わかるわかる。ということで、これじゃ行ってみたいと思います。あ、たった、間違えた、間違えた。これだ。キクラゲ星人は、まあそういう感じのことでして、キクラゲ星人はオリクル初めてございますと。で、本当のところ、うん、エフェクトはこれぐらいで切れるといいね。毎度どうも大谷沢であります。諸事情あってこれを聞いているのが9月7日の8時6分です。 アップロードされてから数時間ってレベルですが、そんなことがあるんで、普通オタっぽい回答をサクッといきますと。早いな、随分。まずは放送の内容から、ずるい子だなって、うるせえちゃんと遊んでましたよ。小学校の頃はプール教室とかあったし、土日は少年野球をやっていたので、家にいる時間の方が少なかったから。中学も一応水泳部に所属して、夏休み中は泳ぎまくってました。家にいる時間が少ないからこそ、逆にいる時はエアコン使いたかったんですね。なるほどね。でもずるいだろ。一般的に見て、言い訳はずるいと思うよ、僕は。少なくとも僕はやんなかった。で続き、引き伸ばさなくていい仕事ってもっとうるせえ。あ、それですか。夏休み突入前に宿題始めちゃうぐらいの性格ですから、終了までの時間が読めそうな仕事はとっとと始めて終わらせちゃいます。その分手がかかりそうで終了時間の読めない仕事はに余裕を持って対応すると。この辺は折倉先生さんと同じ。ただうかつに手放してまだ納期まで余裕があるから使用追加するよとか言われて戻ってくるとムカつくから、納期前に仕事が終わってても追いかけられない限りは納期まで放っておきます。ある意味ビンゴ。これはね、要するにその時間に余裕があるかないかで仕様が変わるっていう仕様の決め方の方が問題なんであって、それは仕事のやり方良くねえよと思うんですけど、そのなんていうの、時間に余裕があったらここまでやりましょうねっていうことを最初に織り込んであるならともかく、仕様通りのものが短時間で出てきたので追加しましょうっていう、そののでの部分はね、仕様ってものをないがしろにするというか、仕様の考え方として良くねえよ、それ。っていうことを、まあ、太田さんに文句言ってもしょうがないわけだけど、これは良くないですね。太田さんの仕事のその片付け方とか、仕事のやり方、スタイルとかの話ではなく、降ってくる仕事の降ってこさせ方が良くねえ。と、僕は思いました。だまあ、自衛の策としてはしょうがねえのかなって部分はあるけど、むしろそこ戦わなきゃいけねえんじゃないかな、これは。で、試験攻略法2008ですが、これは小学生の頃から変わってません。解ける問題から解きます。みんなそっかね。それこそ試験の問題用紙配られた時にパッと見て、これ解ける、これは時間かかると検討つけてから解くぐらいで、さすがに筆記問題が4問とかいう試験になると普通に上から解きますけどね。工業高校の電気科卒なんですが、某専門科目でこれがあったんだよな。〇〇について説明せよ、〇〇の測定法について手順を記せという筆記のみ4問って試験が。筆記はね、今たまその、クイズマジックアカデミー、の、なんだ、ニンテンドー DS 版か、が、なぜか手元にあってですね、今ちょっとやってるんですよ。もうクイズのゲームとかやってると自分のもの知らなさに愕然とするんで、割とショックだからあんまり買いたくないんだけど、なんか流れで買ってしまいまして。丸×とか四択とかっていうのはわかるんだけどさ、一問多答だとか、書き取り問題だとかっていうクイズが普通に存在するわけですよ。もうね、知らないと解けないんだよね。いわゆる普通の、例えば4択しかないクイズのゲームなんかだと、まあ分かんなくてもとりあえずどっか叩いておけば確率4分の1なわけですよっていう解き方が、全然通用しないんだよね。もうほんとね、普通の例えば4択のクイズで知らなくって外れまくって、うわ、俺もの知らねえなっていう、ショックを受けるんだけど、こう、それを上回るというかですね、そんなもの比較にならないぐらいの、なんて僕は物知らないんだろうっていう今ショックで、今ちょっと愕然としてます。そうなんだよ。引き困るんだよ。本当に、なんていうの、知らないけど適当に答えましたって答え方が絶対できないからね。困るよね。まあ困るよねとか言ってもしょうがないんだけど。分かってるものに関しては得意なんですけどね。筆記でやりなさいとか、なんぼでもおまけつけられるので。僕ほぼ、論文だけで大学入ったようなもんなんで。卒論を3日で書きましたとか、論文が並みのエピソードは割といっぱいあるんだけど、まあいいや。そういうことでした。次。理解そうですがございます。試験攻略法2008ですが、前回書いたので、試験攻略法と夏休み宿題攻略法のスタイルが異なっていることについて書いてみました。第41回放送を聞いて思い出したんですが、確か小学生自分にクラスメイトに宿題のドリルか何かを貸した相手が悪かったのか、夏休み明けまでに帰ってこなくて結局遅れて出したことがあり、やっぱりみんなやるんだ 別のクラスメイトからドリルとか写しが聞く宿題は休みが終わる前ギリギリにやらないからだよ。ギリギリにやれば貸してって言われないからとか言われたのを思い出しました。当時の自分の周囲のクラスメイトのほとんどがギリギリにやっていたみたいですかって、これは嘘だと思うんだよ。なんていうの、ギリギリになってから手つけるからまだ書いてないよって言って、実際には宿題やってりゃいいことじゃない。なんていうの、わざわざ本当にギリギリに始める義理なんてどこにもないよね。貸さないためだけに。だから、例えば、だから、リーカイソーさんがそれをこう真に受けて本当にギリギリに始めるスタイルにまあ切り替えたっていうのは、それはそれでリーカイソーさんの問題だからいいと。で、みんな、要は当時の自分の周囲のクラスメイトのほとんどがギリギリに始めてたっていうのはきっと嘘だよ。まあ、少なく見積もっても半分ぐらいはもう終わってたんじゃね、その頃。と、僕は思いますが、どうでしょう。で、続き。どうも、それから、写しの効きそうな課題はギリギリにやるようになったというところです。締め切りから逆算して何かをやる練習になったかなと。あ、そこはありますね。そうなんだよね。なんていうの、締め切りキットがないと、その作業に何分かかるか自分で学習できないっていうことがあるので、実は締め切りって効果があるんで、ちゃんと。そういえば仕事だと、締め切りギリギリまで修正を粘る上司の資料作成とかは、他の仕事先にやって締め切りから逆算して、この上司向けの資料作成を手掛けたりとかしてますね、と。寒暖の差が激しい今日この頃、皆様ご自愛のほど。PS、100面台数1個振る、Win XP 上の Firefox 3.0.1 と Opera 9.52 で音が聞こえるのを確認できました。なるのか。ち。まあいいや、だから再三言ってますように、リリカ SOS さんの環境でブラウザで音が鳴ったからなんだっていうことは番組的に一切ないわけですが、まあなんかどうしてもやってほしいみたいだったのでやりましたと。で、どうしてもやってほしいみたいだったといえばですね、前回実は間に合うタイミングでもう一通メールは来てたんです。で、これが、夏の話っていう、かなり長文のなんだ、メールが来てたんですが、指針ベースで書いたんですが、放送ネタになれば放送で使っていただいてもですって書いてあるんで、どこ使えって言ってこれをと思うんですよ。NAS がネットワークアタッチドストレージだっていうことを知ってる人ばっかりじゃねえぞ、この番組聞いてるの。お前この長文どうするつもりだったんだということをこのメール見ながら思ったんですよ。なので、次回の宿題は夏の話。で、夏の話なんですが、夏だったら何でもいいです。ネットワークアタッチドストレージの略でも、夏の用紙でも野菜の方の夏でも何でもいいです。次回の宿題は夏の話ということで、やってみたいと思いますと。でね、メールで来てたナスっていうこのネットワークアタッチドストレージっていうのが何かっていうと、要するにその外付けハードディスクっていうものが、PC に例えば USB のケーブルで PC に直接接続したりして外付けドライブにするでしょうと。ナスっていうのは、PC に直接くっつけるんじゃなくって、例えば、ネットワークの、ハブとかルーターとか言われてる、要するに LAN ポートをいっぱい増やす機械ですね。LAN ポートをいっぱい増やす機械にネットワーク機器としてつなぐと、要はそのハードディスク1個がまるで PC1 個のようにネットワーク上から見えるわけですよ。そうすると、ネットワークに参加してる他のいろんな PC からそのナスが参照できるので、そこに、要するに、いろんなところで見たいデータみたいなのをそこに置いとくと、こう、あっちでもこっちでも参照するみたいなことがやりやすい。っていう特徴を持った、まあ、外付けハードディスクの一種です。で、どうしてもなんかこのナスを導入してほしいらしいんだけど、今確かに僕、なんだ、デスクトップ PC の、更新を計画してますし、そのためのプランとかが何種類かあるんですが、悪いんだけど、ただのナスに用はありません。だからナスについてとかいうことを何ぼ書かれても僕別にナス買ってくる予定ないのでそこはご了承くださいということでした。なので、まあなのでっていうか何ていうかも知らないけど、次の宿題はナスの話2008ぐらいで、行ってみたいと思いますと。 でね、野菜のナスも大好きなわけですよ。なかなかね、一人暮らししてて自炊をしないので、ナス食べる機会って基本的には、お昼時に、社員食堂に行ってナスのなんとかみたいなメニューがあったら取るぐらいのことでしかないですが、そうなんだよ。ナスも好きなんだけどさ、最近なかなか食わないんだよな。あと、この間ね、割と久しぶりに、短い間隔で連続してサンマを食べましたっていう、サンマもね結構久しぶりだったんですよね。いつから食ってなかったかな、去年1年食わなかったような気がするんだけど。まあ、そんなことで、サンマの食い方みたいなことがちょっと僕の周囲で話題になりまして、サンマどうやって食います？だって普通さ、サンマってこう、塩焼きにしたサンマが一本丸ごと出てきたら、まず、尻尾の食えないとこおるよね。で、その後、食べやすい、長さに折って、まあ、骨ごと食べると。いうのを、尻尾の方から首の方に向かって、徐々にこう、バキバキ折りながら、なんだ、折った切れ端全部食うっていうことをやっていくと、最終的には、頭と尻尾の先しか残らない。っていう食べ方って大体普通だよねって話をしてるんだけど、誰も友達いないんだよね。っていう話を随分長いことしてきたんですが、苦節30何年。この間ようやく、いや、塩焼きのサンマ骨食べますよねって人にようやく一人巡り合いました。とかいうことがあってですね、あ、いたんだ、僕だけじゃなかったんだということで、まあそこがちょっと安心したりとか、まあナスあんまり関係なくなってきましたが、それはサンマの話。で、この後なんですが、ちょっと告知を一つしたいと思います。ホロヨイウェーブキーポン、放送は9月21日20時を予定していますと。ですね、ホロヨイウェーブってまあ番組をポッドキャストで配信なさってます、その龍之介さんという方が、明日の20時から生放送をやるんだと。でメッセージは掲示板か、あと龍之介さんにをつけてツイッターへということなんで、ツイッターで突っ込むと、要するに、そのラジオの向こうで生放送中の龍之介さんが答えてくれるみたいな、趣向のことだと思うんですが、まあなんかこういうのやるよと、いうことがあったので、まあ今日は若干早めに収録を始めましたと。要はまあそうは言っても、今日告知して明日生放送の話ではあるんですが、これね、なんだ、今日も調子が悪いので日付をまたいじゃいましたがとかっていう話になって、明日配信して明日の告知とか意味がないので、まあなるべく早めに上げとこうというような感じのことで、URL、そうですね、ホロヨイウェーブ機1本の URL については番組のページの方にもリンク作っときますんで、興味のある方はちょっと参考にしてみてくださいということで、キクラゲ星人は大陸らはじめでございました。Come and flowers.